こんにちは、ひとみです。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは京都教科書ネット21から大八木健二さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話でしょうか。
今日はですね、やっぱ3年前の天皇の退位ビデオがですね、はいはい、テレビで報道されましたけども、はい、今年いわゆる退位があって新しい天皇がなるというね、そういう前に対してですね、はい、その問題についてですね、ちょっとお話をしてみたいなというふうに思っています。
はい、ね、天皇が交代するっていうことですよね。
そうですよね、
簡単に言えば、
はい、簡単に言えばね、
はいはい、それ自体が何か問題っていうか、
実はですね、はい、3年前の以降退位以降のビデオですね、はい、あれはですね、やっぱり極めて政治的な発言を持っているわけでして、はい、いわゆる国事行為しかできない天皇が、うん、ああいうことを発言をするということ自体が一つの憲法に関わる問題だというふうに思っているんですね。そういう点がまずあるというふうに思っています。
はい、でそれは天皇が辞めたいって言ったこと自体が憲法に触れるっていうことですか。
それは、ね、そのことも含めてあると、はい、だからそういうことが国事行為という中ではですね、はい、ないんですよね、
うん、あ、自分からそういうこと言っちゃいけないわ
け、いけない、はあ、そういう性格が実は。
なるほど。でそれを聞いた私たちは、あ、やめたいんだ、ふーんで、うん、終わりましたよね、はっきり言って、
うん、ただですね、はい、人間ですから、はい、当然ですね、それはできなくなることがあるわけで、はい、やっぱり脱出の自由という、はい、いうのは基本であるべきことでありまして、はいはい、そういうものがきちんと制度化されてないと、そういう問題がですね、根底的にあるというふうに思っていますけどね。
じゃあ皇室の規則の中に辞めたいって言っていいよっていうのはどこにも書いてない。
書いてないんですね。
あら、じゃあ古い話ですけど、昭和天皇のようにお亡くなりになるまで、
まあそういうふうな考え方でずっと来たというか、
それが当たり前として
きた、当たり前としてきたというね、そういう異常さが実はあるという。
なるほど。リタイアは認めないっていうことですよね、うん、でもそしたらリタイアした方がいいんじゃないって周りが判断するってことってはありえない、
うん、ですから、まあ、そういう点で言えば、はい、非常にですね、だから彼自身も大変だっただろうというふうに思うんですよ ね、 ですよね。でそういう中でああいう放送になったというね、いうことではないかと思いますけど、はい、
それは誰かがこう仕組んだ、
うん、というよりも、はい、これは今の天皇自身の意思じゃないかと私は思いますけどね、はい、それはやっぱりこの彼自身がですね、こう公的行為という形で積極的にいろんなとこ行ったりですね、はい、沖縄行ったり、ね、福島行ったりやってきましたけども、うん、そういうふうなことをすることで、いわば自ら象徴として存在できるんだと、はい、そういうふうな意識がですね、彼にあったと思うんですよね、うん、だからそういうことができなくなったら、はい、自分が象徴としていられないということで辞めたいというね、いうことではないかというふうに思うんですけどね。
だから自分の思う活動が、自分の体力を考えて難しくなった時には、
できなくなったと、
もう交代だと、
交代だと。
ああ、うん、なるほどな、うん、でもそしたら、まあ、今皇太子ですけれども、次の天皇になる人ね、分かった、じゃあ僕次しますって言ったんですかね。
そういうことがですね
分からない。
そういうことも、はい、いわゆるやりたいとか、うん、やめたいとかいう自由もないというところが一つのね、だやめたい自由も本来あるべきであって、
そうですよね、
やりたい自由もあるし、やりたくないという自由もあるべきなんですよね、うん、でそういうものが規定されてないというところが一番の大きな問題ではないかと思いますね。
いわゆる基本的人権の中に職業の選択の自由ってありますよね。
そうですよね、はい、そういう問題が基本的にやっぱりあると、
保障されてない、
日本国憲法は本来ならそういうものがある はずなんですからね。
天皇って結構なんていうの、厳しいですね、そういう意味では。
そういう点ではね結構大変な立場だろうというふうに思いますね、
天皇の基本的人権って何なんだみたいなの、うん、
だから本来的に言えば、はい、そういうなる自由もあるし、辞めたい自由もあるんだということをきちんと すべき問題であって、うん、それが戦後象徴となったんだから、はい、それはそういうふうにしてきたらよかったんですよね。
そうですよね。
それを しないままずっと今日まで来ているというところに、いろんな矛盾がこう生じてきているというふうに私は思いますけどね。
でしんどくなった殻を破ろうとしてやめたいっていうことになったわけですか。でもこう息子は必然的にじゃあ継ぐわけですよね。
そうですよね、うん、そういう
継がざるを得ない
と、継がざるを得ないと、
まあ、どっちがどうだか分かりませんけれども、ご本人さんの意見は ね、
う
ん、でもそうしたらいわゆる天皇の交代っていうのはいろんな、まあ、あのセレモニー的なものがいっぱいありますよね。
ありますよね、うん、
それって
それがですね、本来ならばですね、うん、やっぱり象徴なら象徴の時代にふさわしい形が追求されるべきだと思うんですけども、はい、全くそうはなっていない。実は明治の頃のですね、はい、いわばあの絶対主義天皇制といいますか、はい、その時代の神権天皇制的な考え方が今なおですね、はい、それに基づいて行われると、そういう問題が基本的にあるというふうに思ってますけどね。
金額だけ聞くと嘘だろうみたいな、
すごいお金が ね使われます。
誰が払うのそれみたいな、
ね、全部国民の金でね、
税金ですよね、
使われるということですからね。
なんかこの間もニュースになってましたよね、京都からわざわざなんかあの、運んだとか、
そうです、ね、
分解して運ぶのにいくらかかったとか、
ああいうお金がね、うん、本当にね当たり前に使われると。
あ、
うん、特にですね、はい、今回の問題で言うのならばですね、あの、まあ、大嘗祭、
はい、
ワールドの11月に行われているんですけども、はい、いっぺん作った建物をすぐ壊す、はい、ような問題で ね、
そ, うでね、
それを大変なお金をかけるということで、うん、批判が起こって、うん、それもっと安くしようとね、はい、いうふうなことになりましたけども、うん、やっぱりそういうことがやっぱ当たり前になってしまって残念ながらね。でそんなことじゃなくて、はい、そういうその背景にはですね、やっぱり天皇神さんとするね、うん、そういうふうなシステムといいますか、そういうものが今なおねやっぱり生きているというところが一番大きな問題ではないかと思いますけどね。
根底にそれがあるのね、
そうですね。
じゃ あの昭和天皇から続いた今の、まあ、今度平成天皇になるんでしょうけどね、彼がどれだけ変えたい、いやもっとあの普通にっていう思っても、それはなかなか厳しい問題であるということ。
そうですね。だからいわゆる前回通りということで、まあ、今昭和の戦後になってですね、はい、いわばこう昭和天皇以降のですね、はい、代替わり初めてですから、
はい、そうですね、
そういう点で言うのはそういうものがそれを前回を踏襲するということになっていますから、そういうことに なってしまうと、
前例にないことしない、
しないということですね。
前例通りってやつですね、うん、でもそれってどうなんでしょうね、うん、あの直に聞けるもんなら天皇さんにあんたどう思うのって聞いてみたい気持ちもしますけれども ね、 そうですね。
ただやっぱり彼はやっぱ今回の代替わり問題で言えば、うん、やっぱり女性天皇の、ね、はい、陪席を認めないとか、はい、いろんな問題が背景につきますから、す、ね、やっぱ基本的人権の、うん、いや認めないという問題を基本やっぱ一番大きな問題があると思いますね。やっぱりそれは現天皇自身もそうだし、うん、またこれがなる方もそうだし、うん、そういう点で言うならやっぱりもっと基本的人権を大事にするようなあり方を、ね、検討すべきだろうと。
ね、一人の人間としての天皇っていうものをね、私たちももうちょっとこうちゃんと考えた方がいいように思いますね。
はい、
はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは京都教科書ネット21大谷健二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りしました。